メディ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害がある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、電話での、放送ということになるわけですけども、この電話の向こうにですね、まあとんでもない人をお呼びしましたので、まず自己紹介をお願いいたします。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
兵庫県神戸市在住のおもろいおかんこと伊関ひろみです。
はい、
日常はネタにあふれているをモットーに、おもろいおかんとして日々娘のケアをしながら、娘の願う障害があっても自分はここで生活したいという思いを実現できたらと思って過ごしています。よろしくお願いします。
お願いいたします。ねえ、娘さんねえ、ゆうなさんと言うんですけども、私もこの前初めてお会いして、はい、本当に明るくっておもろいおかんの娘だなと思うぐらい。
間違いないでしょ。
おもろい娘で。っていうことなんですけども。
はい、ありがとうございます。ねえ、
そうなんですよ。で、今日この電話の時に、ゆうなさん横にいるのって言ったら、いないということだったので、ああ、残念と思いながらね。またゆうなさんのケアをしながら放送でもよかったななんて思っておりますけども、はい、ありがとうございます。娘さんのゆうなさんのことを教えていただいていいでしょうか。
はい、娘なんですけども、はいはい、伊関ゆうなと言います、はい、21歳になる人工呼吸器ユーザーの娘です。
はい、
はい
はい、
我が家の家族は4歳下のいわゆる兄弟児と言われる立場の息子と夫と私の4人家族です。
うんうん、いい家族だよね。ね、遠出をしてもちゃんと、ね、弟くんがちゃんとお風呂のお湯を張ったりとかね、パパはイケメンで、
ね、本当にいい家族ということにしときます、
うん、ということにしときましょう。でも本当にそう思います。はい、はい、でそのね、ゆなさんのことを中心にですね、いろいろ教えていただいていいでしょうか。
はい、はい、はい、わかりました。はい、ゆうなのことなんですけども、はい、まあ、娘ゆうなは生後11ヶ月で、福山型の先天性筋ジストロフィーという難病を診断されました。うん、で、それまで障害とは無縁の世界で生きてきた私たち夫婦にとっては、娘が診断された障害名が一体何なのかすら、その時全く理解できなくって、で、まあ、障害を宣告された20年ほど前は、障害イコール不幸っていう、なんか周囲の視線だったり、健常児とは違うよねっていうことで、進路をなんか、ね、普通ではない健常児とは違う進路を選択せざるを得なくって、そのことにちょっと日々違和感を感じてました。
今のなんか生活に生きてるよね、それね、その態度はね、
その
気持ちがね、ずっと態度としてね。
ちょっとね、反発じゃないけど、はい、そんな感じで生きてます。
はい、はい。
はい、
なんで障害があったら不幸とかかわいそうだっていうふうに思われるんやろうってね、おっしゃっているんですけども、なんかあれですよね、そういうふうに感じることって日々の生活の中で多かったですよね。
そうですね、やっぱりなんかね、普通やっぱり呼吸がね、自分ではちょっとでき難しいので人工呼吸器っていうのを使ってるんですけど、それがやっぱり人と違う見た目っていうことで、なんかかわいそう、不幸やなとか、かわいそうやなとか、思われてるような、はい、風に感じることはあります。
そうですよね、すごくこう障害があるとかないとかね、後から出てくる星紬の村というね、私たち村人同士ですけども、まあ、その中にも障害をお持ちの方たくさんいたりとかするんだけれども、だからできないとかっていうこと言ってる場合じゃないもんね。
そうなんですよね、本当にだけど生きていかなくちゃいけないし、なんかみんな同じ命なのに、みんな同じ人間なのに、まあ、なんか障害がある人ない人っていうので、なんかこうね、そういう差別とか、偏見とかっていう中で、 まあ、でもなんとなくそういう生活していく中で、うん、なんかその人自身がその人の心の中に、うん、なんか障害ある人ない人っていうなんかバリアを作ってるんじゃないかなっていうふうに、はい、思ったりはしてます。
ゆうなさん今電動車椅子乗っておられるんですけど、はい、うん、電動車椅子初めの頃どんな感じだったんですか？
初めの頃はどうだろう、なんかこうかっこいいな、興味、うん、なんかこういいなっていうぐらいしか見てなかったんですけど、
うんうん、
ね、やっぱりその電動車椅子に乗れるっていうことは自分で行きたいところに行ける、うん、できないができたに変える、出るっていうことで、うん、もう私あれ乗りたいっていう風に、
うん、行った。
で、うん、行きましたね。もう最初だからね、うん、自費でちょっとレンタルして、うん、借りて、それでちょっとこう、うん、ね、行政の方見ていただいて OK ってなったから乗れるようになったんですけど、
うんうんうん、
それからますますあの爆走という走り回る感じになりましたね。
すごいもんね、凸凹のだって地面もね行っちゃうもんね。
ね、もう本当に行くから本当に車椅子が倒れるんじゃないかなという感じで、
うんうん、
もうかなりアクティブで、はい、
そうですよね、
こうです
たくましい感じがしますよね。はい、ゆうなさん自身はこう自分の体の不自由者、うん、だったりとかはよく理解されているなっていうふうに思うんですけども、
はい、
どういうところに目指していきます？なんていうんだろう、この前は確かタンポポだったっけ、なんだったっけ、
あ
ったっ
け、四つ葉のクローバー、
あ、四つ葉だ、そうそう、
うんうんうんうん、
ね、のところにも来てくれたりとかってしたんですけども、
そうそうそう、
今行きたいところに結構爆走していく感じですか？
ね、そうですね、もう本当に気になったところになんか待って振り返ったらもういないですね。もう後ろにいたと思ったらね。あるっていう感じ で特になんかお菓子のコーナーとかすごい好きなので、
あ、は
い、
そうなんだ、
もうスーパーとか行ったらすぐいなくなって、
お菓子のコーナー
どこ行ったと思ったらそこはお菓子のコーナーに大体いてることが多いです。
お菓子のコーナーに見つけに行けば大概言うなさ
げるってことね。必ず、うんうん、そうなんです。で、高いところにあるから取ってほしいなと思ったら、うん、じーっとね見て
あの目で見つめられるとね、
取ってくださいみたいな。
あの目で見つめられると取ったるってみんな思うよね。
ね、そうそう、もうそれも生きる力です。もう周りの人をね、うまいことね、
うん、はい、うん、そうそう、なんか本当に人懐っこくってみんながなんか助けたいっていうかね、お手伝いしたいって、困ったことがあったらいいやって、その代わり私たちも言いたいこと言うよみたいな、そんな感じのね、
そうそうそうそう、言いたいこと言うし、なんかもうこの人にこういう、ね、うん、信号を送れば、うん、絶対に自分の味方になってくれるっていうのをよく分かってるので、うん、結構腹黒いですよ。
生きる道を知っている。
そうね、力持ってますし ね、
はい、そうそう、それは素晴らしい、はい、うん、私伊勢さんなんかもう本当に何て言うんだろう、無限大の体力があるんじゃないかなって。
もうスイッチ切れたらもうその辺で寝転がってます、うっ持ってます。
だってね、別に神戸から山梨までそのゆうなさん呼吸器つけたゆうなさん乗っけて平気できちゃうし ね、すごいですよね。
いやもうね、なんか行くっていうことしか選択肢がなくって、うん、もう行きたいって思ったら、うん、もう何としてでも行くっていう、
うんうん、一択だね、もうね、
うん、
他の選択肢ないね、
うん、そうですね、なんとかだから行けないとかじゃなくて、まず行く、どうやったら行けるみたいな、
わかりました。ゆなさんとの生活の中でね、伊勢さんが目標にしていることを教えてもらってもいいですか？
はい、目標にしていることですね、はい、まあ、まず私頑張らないことを目標にしているのと、私の人生なので、うん、私の人生を生きるっていうことと、ゆうなと一緒に楽しいことをしてお互いにやりたいことをやって生きる、
うんうん、
でまあ、しんどい時は、うん、他人の力を全力で借りるっていうことですね。で、まあね、私の人生を生きるって言ったら、うん、このお母さんひどいとかね、
うん、
障害があるこのお母さんのに何考えてんのとか、自分の人生犠牲にしてもお母さんがこう守らんくてどうすんのっていうね、言われるようなことが多い世の中、ね、なんですけど、そういう考えがやっぱり親を追い詰めてしまってるんじゃないかなって、まあ、あくまでもね、私の意見なんですけど、
うん、
思ってるので、
うん、
もう私はあえて頑張らない、
うん、
私の人生だから、
うん、
ね、私が主役だからっていう風な感じで、
うん、
はい、私は私、あなたはあなたっていう時間をこう作るように、
うんうん、
はい、
そうね、
することを目標にしてます。
まあ、そうやってひろみさん自身が生き生きと生きておられること自身がすごく多分ゆうなさんにとっても いい影響を与えてるよね。
そうですね、うん、なんかたまにあんた障害あんねんけどなって言いたくなるぐらいなんかこうフリーダムで羽ばたき張る時があるのでおいおいっていう時もあるんですけど
あのすごくフリーダムに羽ばたいているように見えてやっぱりあのひろみさんのことをむちゃくちゃ当てにしてるなっていう風に頼りにしてるなって思う一面もあってだからあの、はい、すごい可愛いなんかそういう部分が見えた
もうねおゆなの思うツボですよ、
うん、そうそうそうなん
か多分しもべにされます
よ。ゆうなさんにハマってる感じがします。はい、そうなんですよね。で、まあね、うん、親はいつかは死んでしまうからっていうことの思いもあるみたいなんですけど、うん、その辺の思いをお聞かせいただいてもいいですか。
うん、はい。まあね、親はいつか死ぬって、うん、まあ守れなく日が守れなくなる日がね、うん、あの来ると思うんですけど、うん、その時にまあ突然世の中に掘り出されるより、うん、まあしんどい時は他人の力を全力で借りるっていう意味はそこにあって、うん、まああの早めにいろんな人との関わりを持っておいてもらうことで、その子のためとあの関わりを持ってもらうことがその子のためであって、まあ、出会いは宝になると思っているので、周りの人にも、あ、この子はこれが嫌いなんや、これが好きなんやとか、どんなことでもいいから、早いうちから他人にお世話するっていうことを経験させるのが、なんか親の役目なかなと。まあ、自分が私が死ぬまでにやらなくちゃいけないことは、うん、なんか親なき後のことを親あるうちにっていうふうに、はい、思ってて、まあ、どうせやったら、まあ、すみませんごめんなさいって言いながら人のお世話になるより、うん、なんかもちろんね悪いことをしたら謝らなくちゃいけないんだけど、それ以外やったら、うん、うちの子かわいいやろとかおもろいやろとか、うん、なんかこう周りから愛されるような子にせんとあかんなっていうふうにははい、思ってます。
なんかそれ本当に実践してるもんね。
そうかな。
ひろみさん自身がね、発信もそうだし、あの対応もそうだし、もう実践してるなって、
その尊敬できてるかな、
うん、尊敬する。なんかすごい本当にしてる。ほんまにおもろいおかんやわ。
ほんまにおもろか。そう言ってもらえて嬉しいです。
はい。少しあの、この番組の途中なんですけどもね、はい、ひろみさんにぴったりな歌をおかけしたいと思うのでお聴きください、はい、この番組のテーマソング、はい、藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。
地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育て水や空気が必要なように誰もが一人で生きてはゆけない。倒れそうな人にはそう
藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。そういえばゆうなさんも二十歳の頃に大きな出来事があったんですよね、うん、そのことをお聞かせいただいていいでしょうか。
はい、うん、もうちょっとかなり大きなエピソードだったんですけど、うん、まあ、誤嚥性肺炎をきっかけに、うん、まあ、入院したんですけど、うん、ちょっとその後まあね、いろいろあって、まあ、ICU にお世話になった時期もありました、うん、まあ、あるよあるよと、ね、体転げ落ちてしまったんですけど、まあ、その時に、うん、あと私の元に帰ってきてくれるかなとか、うん、このまま会えなくなっちゃうんじゃないかっていう大変な時期も、うん、はい、あったんですけど、うん、本当にあの人、まあ、不死鳥のごとく復活してくれて、うん、はい、体はね、まあ、医療デバイスはもうこう山盛りになったんですけど、うん、まあ、お出かけ大好き、人が大好き、歌うこと大好き、うん、食べり大好き、うん、もう美味しいもの、ね、食べ物大好きっていうのは変わらなくって、うん、もう今はなんか最近はやっぱりイケメン大好きっていうのも追加されて再びもう
さすが
もうパワーアップして帰ってきました。
そうなんだそうかそうか、はい、娘さんが教えてくれたことは何かありますか。
はい、娘が教えてくれたことは、うん、障害は不便だけど不幸じゃないっていうことを、うんうん、はい、教えてくれました、うんうん、ね、自分の足で歩けへんっていうのは、うん、歩けなかったり走れなかったりするけど、うん、車椅子をね、うん、周りの人に、うん、押してくださいって言ったら、押しても、ね、歩けるし、うん、なんか保育園の時には、うん、先生に、うん、みんなと一緒にお友達と走りたいから、うん、先生押してくださいっていう風に言ったらしくて、先生が、の中で、なんか車椅子歩くっていうのはあったけど、車椅子で走るってどういうこと、うん、って自分の中にあったみたいで、うんうん、先生からどうしましょうっていう風に相談されたことですね。うん、私は、なんかそれは、ゆうなの思いで大事なことだから、うん、ちゃんと人に伝えれてるから、うん、先生もそこはぜひお願いしますって一緒に走ってくださいっていう風に言って、うん、はい、お願いをしました。で、まあね、自分でその居場所をね、全力で楽しめようとしてる力があるっていうことに気づいたんで、うん、本当にその気持ちは大事にしたいなと思って、はい、お願いしたのを覚えてます。
偉いな、偉いなというかすごいな、ゆなさんちゃんと自分で考えたことがちゃんと口にできて、保育園の先生の気持ちをちゃんと動かせるっていうのがね、親子でちゃんとこう動かしたっていうのが、ね、素晴らしい、素晴らしいなって、ね、うん、お聞きして思いました、ね。ね、なんか自分の、ね、気持ちを素直に出せるよね、ゆなさんってね。
そうですね、うん、あれしたいこれしたいあれは嫌とかね、
そうそうそう、うん、それってすごい大事なことだなっていうふうにお聞きしてて思います、
う
ん、
そうですよね、
はい、ありがとうございます。で、私たち星紬の村の村人なんですけど、
はい
はい、私はなんかなんとなく全然星のことも分かんないのにヒャラヒャラヒャラっとなんとなく入ってごめんなさい、幽霊村人のようになってるんですけど、
そんなことないです、
そこの あり方もね、全然村人だからこうしないかんとか、うん、しないかんとかっていうのもなくてね、やれることをやれる人がっていう形なんですけど、星紬の村との出会いちょっと教えてもらっていいですか、今更ですけど、うん、
ね、はい。まあ、うちはたまたまね、何年か前に、夕方のニュースで、はい、なんか、病院とか支援学校に、そういう投影に行ってるよっていう活動の映像を目にして、それを知ったんです、うん。で、その数ヶ月後に、ちょうど娘が特別支援学校卒業式控えてたので、うん、いや、こんな満天の星空、ちょっとサプライズで見せてあげたいなと思って、で、どうやったら来てくれんやろうと思って調べてるときに、ちょうどコロナの感染拡大で、卒業式の開催自体が、ちょっとどうなるかってなって、うん、もう人が集まるのはちょっととんでもないっていう状態になっちゃって、うんうん、そのままちょっとバタバタしてて、星紬の村のことをちょっと思い出せなかったんですけど、うん、数年後またね、ふと星紬の村の活動をまた耳にして、うん、あの時のやつやと思って、うんうん、これはなんかのご縁やなと思って、うん、すぐ村人になって、なんかもうこうビビビって感じて、村人になったんですけど。
ビビビね。
はい。ビビビってなりました。
なんかすごい強かったんだろうな、そのビビビ。
ね、そうそうそう、ね。でもなんかそれがやっぱりビビビってきたのは、ね、なんかその後にまた、まさか自分がね、チーム神戸っていう関西の窓口になるなんか、
すごいね、
想像してなかったんですけど、多分それがね、ビビビやったんかなっていうふうには。はい。
そこからどんどん展開してきたわけですよね。
はい、うん、もうね、ぐいぐいぐいぐいね、うんうん、はい、
出たんですね。その後の活動ってサクッと教えていただいてもいいですかね。うんうんうん、
はい、今はちょっと関西チーム神戸っていうので、うん、関西の窓口をいろいろさせてもらってて、
うん、
はい、普段ね、外出しづらい子とか、うん、やっぱり外 近くね星見に行こうと思ってプラネタリウムとかこう行ったけど、うんうん、やっぱり暗いからとか、うんうん、ちょっと怖くて泣いちゃって経験できなかったんですっていうお母さんの声が多いんですね、うん、あの障害がある子ってやっぱそういうことがあって、うん、でまあそのね障害があるからとかそういうの理由で、うん、経験できないっていうのはすごい嫌というかもったいないなと思って、うんうん、そういう子たちに知ってほしいなっていうのを体験してほしいなっていうことで、うん、はい、させていただいてます。
活発だもんね、はい、チーム神戸ね。
ね、落ち着きないでしょ。
落ち着きない。多動な集まりな感じがするね。
多動でしょ。うん、まさしく自分で多動やと思ってます。
すごいよね。
だからなんかね、うんうん、できないをすごいできたに変えたくって、なんだかだからできない、なんだかだけどできたっていうのに変えたくって、うん、まあそれも我が子だけじゃなくってね、うんうん、いろんな子に体験してほしいなって、
うんうんうんうん、
でまあそれをまあそうこうすればできるよっていうそういう叶える手段をね一緒に考えてくれることを周りの人に考えることを周りの人に知ってほしいのと一緒に考えてくれる人が増えてほしいって、うん、応援団がねいろんなところにできたらいいなって、うんうんうん、はい、思ってます。
そうですよね、何々だからできないんじゃなくてやれるにはどうしたらいいかっていうことを自然に考える、うん、そういう世の中になることを目指してるよね、うん、星紬の村ってね、
うん、そうなんですよ ね、だから全ての人に星空をっていうのがね、うんうんうん、そういうところなのかなっていう。
そうですよね、はい、私たちの仲間の中にもやっぱりこう学校に通う中でもいろいろジレンマを考え、うん、抱えたりとかしてる人がいるから、うん、まあ星を見るってね、うん、寝転べば誰でもできることだけど、まあね、うん、プラネタリウムの会場に行くまではなかなか、辛いけど、うん、移動式のものがあってみんなで星空を見るっていうところがこう第一歩に、ねね、なってるよねっていうふうに思う、はい、
みんなで一緒に見れたよねっていうところがねすごく大事だなと。
そうですよね、そうですよね、うん、でもすごいよね、ひろみさんだからゆうなさんのことじゃなくだけじゃなくってこう誰もがっていうところのその、うん、なんていうんだろう、世の中全体を見ながら、そうやって神戸全体を見ながらやろうとしていて、
なんかね、自分の子だけがね、良くなっても、そんなのね、意味ないし、ね、面白くもなんともないので、どうせやったらみんなで楽しもうよ、みんなで一緒に見ようよっていうので、はい。
やってんですね、ありがとうございます。村人のことをもう少し、村ってどんな人がいるのかなっていうことをもう少し、
ね、本当にいろんな人がいますよね、はい、なんかその、うん、村人ってまあボランティアの仲間のことなんですけど、うん、ね、障害がある子とかその家族とか、まあ、そういう支援をするお仕事されてたり、うん、全く関係のない立場の方もいるし、うん、まあ、とりあえずね、星を介して、まあ、人が集まってて、まあ、自分に何かできることがあればっていうね考えで、はい、集まってくれてますね。
そうですね、星紬の村といっても星座に詳しい人ばかりじゃないもんね。
ないですね、私自身自分の星座以外のことはよくわかりませんよ、わかりませんよ、はい、
本当に本当に私子供たちの方がよく知ってるよね、村人の、ね、
そうですね、
子供たちの方がよ
っぽど、ね、吸収力が早い
そうそうそう、まあ、でも全然わかんなくっていつもなんか子供たちに教えてもら
う、うん、
ね、はい、そう、わかります、はい、これからのミッション教えてもらっていいですか。
はい、ははい、ね、うん、ね、先ほどからお話にある星紬の村なんですけど、うん、その村で体験できる、うん、みんなで一緒にっていうことが、まあ、どれだけ大事なことかっていうことで、うん、障害があっても偏見やね、差別に振り回されることなく、うん、障害があってもなくてもみんなで一緒に生きようよっていう思いが社会全体に広がってほしいっていうね、うんうんうん、私の中で新たなミッションになってます。
これはあれですよね、ゆうなさんを授かったからこその視点で、
うん、
ね、
そうなんですよ、
そうですよね、
本当にね、ゆうなと出会えてなかったら、うん、私はこういう人間になってないやろなっていうのも、うん、本当にそれは日々思います、う
ん
う
ん、
はい、
私もひろみさんたちと出会ってなかったらもっとこう、うん、なんか視野が狭かったなっていうふうに思うので、ゆうなさんとかね、うんうんうん、他にもいろんな子どもたちとか大人の方も含めて出会わせてもらったことで、うん、こう自分の中で本当にこう ある障害があるなしに関わらず一緒に生きるっていうことを少し考える機会になってます、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、最後にですね、ひろみさんからのリクエスト曲、はい、なんでこの曲を選んだのかということと曲名の紹介をしていただいていいですか。
はい、はい、娘20歳になった時、入院してた時に、まあ、入院生活を一人で頑張ってた娘に生きてほしいなっていうのと、うん、まあ、私の元にもう一回帰ってきてっていう思いが詰まってるんですね、歌詞の中にね、うん、で、まあ、毎日じゃないけど、まあ、生活してる中で、うん、まあ、私のことをして生まれてきてくれてありがとうっていう気持ちになるんですけど、うん、その気持ちがもう本当に詰まってるし、このリピート山中さんっていう方は娘が大好きなミュージシャンの方 で、うんうん、でね、よく一緒にこの曲を聴いてるんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、なのでぜひ、はい、はい、今回お願いしたいなと思ってリクエストさせていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、あっという間に、もうやっぱりね、関西の人はよう喋るわ。全然緊張するように見えずによう喋れるわ。
まだまだ喋りたい、まだまだ喋れますよ。
そうなんですよね。きっと時間足りんかったから、また第2弾でお呼びします。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日のゲストは、神戸から、電話でご出演いただきました、はい、おもろいおかん、伊関ひろみさんでした、はい、ありがとうございます、
はい、伊関さん、はい、
伊関さんからのリクエストでリピート山中さん、ありがとうです。次回は10月9日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。
Yeah.